Awake on BFM 78.
Awake Weekly Financial Life. Financial Create 代表取締役高塚智博さんと一緒に人生100年時代、お金との良い付き合い方について考えていくコーナーです。アウェイクの頼れるお金のかかりつけ医、高塚さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、今週もよろしくお願いします。はい、早速、今いただいたメッセージ、ひまさんから、はい、今日は千葉支社の勉強会に行ってきます。首を長くして楽しみに待っていたのでワクワクです。どんな話が聞けるか楽しみですというメッセージ。
ありがとうございます。11時からですね。ぜひ足元も悪いので気をつけてきていただければと思います。
今日本国内特に関東圏では千葉支社の、はい、勉強会に行くというのがトレンドになってます。
はい。ありがとうございます。
まだ行ってないのって言われますからね。
はい、
行った方がいいですね。
そうですね。本当に忖度なしに今日もお伝えしていきたいと思いますので、
はい、
まだの方はぜひ来ていただければ直接お伝えします。
はい、はい、もう無料でこんな授業が受けられる、はい、講義が受けられるってないですからね。他にね。
そうですね。なかなか多分本当にないと思います。企業さんとかから受けてる場合では実際有料でやってるようなものなではありますので、無料で聞いていただける機会はなかなかないと思いますので、ぜひお越しください。
は
い、
あと証券会社さんとか企業さんとか保険会社さんのセミナーはね、一定のバイアスがかかっている場合がありまして、商品に誘導されることもありますけども、はい、高塚さんの場合にはね、はい、商品を逆に、買わないでくださいと、まだ投資はしないでくださいという指導さえされるぐらいですからね、はい、安心して、受けていただけると思いますけどね。
お願いします。
で、先週から話題にしていますこのコーナーで、社会人が、金融商品を始めるときに 大切なこと、どうやって始めたらいいのということです。で、その話の続きなんですけど、
はい、
お金を貯める仕組みについて先週は伺いました。
はい。
けどね、若いうちはまあ失敗してもいいとか、
はい、
自分軸でしっかり考えるべきだとかね、貯められない人は強制的に自分の見えないところにお金を置くようにしましょうとかね、
はい、
そういうアドバイスを高塚さんからしてもらいましたけど、
はい、
はい、今週どうしましょうか。
はい。で、実際ですね、じゃあ何を買おうかとか、社会人になって、まあ今NISAも流行ってますし、どうしよう悩んでる方たくさんいると思うんですよ。で、その中で最初に私こうお話ししておきたいのが、やはり何年間置いといていいお金なのか、ここをちゃんと考えて始めていただきたいんですね。あまりにも気軽に始めてしまうとやめられなくなってしまうもの結構あります。例えば S&P500 とか、まあ、オルカンもそうですけど、今SNS 見ると投資信託 NISA で買っていけば最強だよみたいなことが簡単に書いてあると思うんですけど、あまりに気軽に始めてしまうとやはり10年ぐらいは下ろせないものだと思ってもらった方がいいです。もちろん途中で解約はできるんですけど、投資ってやっぱり相場もいい時も悪い時もありますから、上下しながら進んでいくもの、確かな成果を取り出すことっていうのは 100% ってそもそもないですけど、確からしさを上げていくためには時間がかかるんですね。なので始めるんだったら若いうちに始めてもらったらもちろんいいんですけど、自分に例えば勉強するのに投資するとか、他で使うものが本当にないのか、10年ぐらい本当に入れていいお金なのか、それを考えてやっていただきたいと思います。
はいはい、だから何年間置いといていいお金なのか、使わないお金なのかというのをしっかりと自分のその中で、
はい、
分析した上で決めて、
そうです。
例えばじゃあ高塚さん、これこの100万円は、
はい、
この10万円は、はい、10年は使いませんとか、
はい、
30年間使わずに済みますとか、
はい、
死ぬまで使わないかもしれませんと、
はい、
そういうお金を投資に回すときに、
はい、
高塚さんとかにご相談すると、まあ、10年だったらこういう金融商品にしたらいいですねとか、
はい、
30年だったらこっちでいいかもしれませんというアドバイスをくれるということですよね。
はい、そうです。結局若い方もそうなんですけど、むしろ若い方ほど家計分析やるとめちゃくちゃいいですよ。
うん、
自分の人生の軸ができるというか、
はい、
どういうふうにお金貯めていけばいいのか、どこまで使ってもいいのかも分かるじゃないですか。
はい、
逆に若いうちはもうちょっと使っちゃおう、これも全然ありだと思うんですよ。
うん、
自分に投資をして、例えば収入と支出の管理がやっぱり家計って全部なんで、もうちょっと自分の収入が上がるように勉強しようとか、そういう使い方もありになってくると思いますし、選択肢本当にたくさんある中で、例えば貯蓄型の保険になんか良さそうだってパッて入ってしまうと、20年やめれないとか、ざらにあると思いますので、
はい、
結構自分の重しになってしまう場合もあります。結婚した後も、まだこの入った保険やめれないんだよなってある場合もありますから、慎重に考えていただきたいかなと思います ね。
僕も米ドル、アメリカドル建ての貯蓄型の保険に入りまして、
はい、
10年以上経たないと元が取れないと、
はい、
解約時に、
はい、
解約した時に、まあ、10年経たずに解約するともう目減りしてるという形のものだったんですけど、はい、僕は11年か12年経って、解約したんですけど、
はい、
たまたま僕はアメリカドルがどんどん高くなっていって円安ドル高の方向に触れたので、
はい、
最初の頃に積み立てたものがものすごく上がっていて、 かなりの金額を、はい、解約時にもらうことはできたんですけど、はい、これ僕たまたまだったなと思って。
なるほど、う
ん、
そうですね、今ね、うん、有馬さんおっしゃったみたいに、私も実はこんな偉そうに言ってますけど、自分がこう金融商品勉強してるからこそ、うん、もう社会人になってすぐに実は私保険の積み立てとかも入ったんですよ、うん、でその時はまだやっぱり知識が浅いですから、うん、で人間って前も話したんですけど、こうだと思った時ほど失敗するんですよ、うん、これが正解だと、うん、当時私が調べた中で一番率のいい保険、うん、これが最強だと思ってこの積み立て保険入ろうと思って入って、もうすぐに結局解約することになったんですけど、もっと調べてたら、うん、あ債券ってものがあるんだとかいろんなこと分かってきたので、うん、ただ入ってしまうとやっぱりこう何年か辞めれないっていうところも僕も苦しみを味わったんで、うん、ぜひ今社会人の方たちには本当は最初にもうちょっと勉強して、うん、自分のお金も将来に向けてちゃんと試算してみて判断いただきたいかなと思いますね、うん、
はい、はい、で一つメッセージご紹介しますけども、こんな質問が来てますね。ラジオネーム書いてないですが、子どもの習い事代に悩んでいますと、うん、子ども2人がプログラミングの習い事をしています。小学生2人、うんうんうん、毎月1万2000円2人だから2万4000円かかります。毎月、うんうん、子どもが辞めたくないと言うんだけど高いなと思いつつ続けています。いつまでこのお金出していいのか悩みます。家計分析をして習い事費用にいくら使ってもいいのか大丈夫なのか考えないといけないですよねっていうメッセージ。
そうですね、はい、教育費については、うん、今お子さん小学生ってことですけど、うん、中学高校になるともっと悩むと思います、うん、もっともっと学校教育費と学校外教育費って教育費分かれるんですけど、うん、学校外の費用ってどうしよう子供がやりたいって言ってるって結構親御さんって止められないですね、うん、教育費って待ったなしって言われていて、うん、人生の三大資金教育費住宅費老後の費用、うん、この3つをこうどういうバランスで出していくか大事なんですけど、特に教育費は待ったなしで次から次にかかってくるものと、でそこを出していいかどうかは常に今もそうですね、この質問者の方もそうですけど判断に迫られると思うんですね。その決断する上でやはりおっしゃってるように家計をちゃんと生涯に見据えて分析しておくと自分の判断間違いにくくなるかと思います、
うん、
ただどっちにしろ無理してでもお子さんの費用出そうってなることが多いと思うので、その分他でなんか最初から節約しておかなきゃいけないとか、うん、そういうところも見えてくるんじゃないかなと思いますね、
はい、まあ、こういったお悩みもねたくさんメッセージとして送っていただければと思います、はい、
お待ちしてます、はい、貯蓄方法なんか、うん、皆さんどう工夫してるのかぜひ教えていただければ私も参考になる部分もあるかもしれない。
そうですね、こんなことしたら貯蓄がうまくいきましたよと。
そうですね、
うまくいったよっていう話教えてほしいですね
私なんか小遣い制にしないと使っちゃうんで、うん、小遣い制っていうのが、まあ、高塚家のお金を貯める仕組みだったりしますけどそれぞれのお家にお金を貯める仕組みあると思うので、はい、よかったらメッセージいただければ幸いです。
今日の内容はポッドキャストで聞けます。アウェイクのポッドキャスト、スポティファイやアップルのポッドキャストでも聞けます。過去の放送もありますので聞いてみてください、
はい、YouTube お金の教育チャンネルもぜひ家計改善について具体的な例を交えてかなり詳しくやってますので参考になると思います、
はい、YouTube お金の教育チャンネルは真面目な、はい、コンテンツもあれば、
そうですね、
ちょっと面白コンテンツも、
そうですね、今後やっていこうかなと思っているんですけど、はい、なんかもうちょっと社内では反対をされたり、
あ、そうですか、
うん、なんか僕将棋得意なんで将棋やってみようかなと思ってはいるんですけど、うん、まあちょっとその辺は
サブチャンネルでやってください。
そうですね、
別チャンネルで
そうですね、はい、
フィナンシャルクリエイト代表取締役高塚智博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週です。はい。